医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は、医者が家族だけには進めないことと題して、株式会社セルバンク代表取締役で形成外科医の北条元春さんに伺います。聞き手は医学ジャーナリストの足立淳子さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この5本の中にですね、病院との付き合い方だけでなく、
そうですね、前回は病院との付き合い方をいろいろお話しさせていただいて、ね、風邪は治んないとかちょっと言っちゃいましたけどもね、はい、
どうもありがとうございます。で今回はですね、100歳まで生きる健康長寿に役立つお話を、はい、お伺いしたいのですが、
そうですね、一言でですね、100歳まで生きると言ってもですね、やっぱりこう自分で物を食べることもできずに、自分で喋ることもできずに、それで100歳っていうのは、まあ自分の価値観なんですけどもね、なかなかそういうようなものじゃなくてですね、100歳まで生きても、やっぱり自分の足で立って、自分の好きなものを食べて、旅行に行けてということであれば、やっぱり100歳まで生きたいなと、やっぱり思いますよね。
先生はそのために、今体を相当鍛えてらっしゃるというふうに本の中に書かれてるのですが、その健康法を教えていただけますか？
そうですね。今結構シビアにやってるんですけれども、筋トレをですね、15分1セットでチェストプレスをやって、ダンベルとかやって、それを3セットで15分ぐらいやるんですね。で、その後で5キロ走って、ランニングマシンですけども5キロ走って、で、しばらくクールダウンしてですね、本当にクールダウンするためにプールに行って1キロ。というのをこう1セットを1日でやるとですね、だいたい3時間ぐらいかかるんですね。
かなりの量ですね。
かなりの量なんですよね。ちょっとヘロヘロになるんですけども、でもそれをやりだした元々のきっかけっていうのは、やっぱりその今おっしゃったようにですね、100歳までは生きたいと思いますけれども、やっぱり自分の足で立って100歳に行きたいっていう思いがやっぱりあったんですね、ずっと前からですね。で、その時にもう私50になりますけれども、やっぱり40の中盤ぐらいになってきた時に、ふっとした拍子でですね、階段を上がってる時にゼーゼーしたんですよね。やっぱりこう昔だったらどんどんトントンってこう二段飛ばしにこうどこの階段でもこう上がってく若い者とかいるじゃないですか。
そうですね。
その真似をしたらついていけなくなっちゃって、で足がもつれて転びそうになったんですよ、階段を登り終わった後にですね。それでふっと考えた時に、こう道で歩いてて横断歩道を渡れないおじいちゃんおばあちゃんとか、うまく歩けないおじいちゃんおばあちゃんとか見ると、ちょっと自分自身がこう想像できなかったんですけれども、ガガッと階段を上がった時に足がもつれる自分を経験してですね、あ、もしかしたらこの延長線上にあのおじいちゃんおばあちゃんたちがあるんじゃないかなってこう思っちゃったんですよ。
階段登れない40代50代の方は一般的にも数多くいらっしゃるんではないかと思いますが、
そうなんですね。でもそれがこうリアルなものとしてですね、自分の身に起こるとですね、ただ単に階段上がっただけなのに足がもつれて転びそうになってる自分がいるじゃないですか、あと20年後には絶対にもう普通の平地でも足がもつれるんだろうなみたいに思っちゃったんですね。で、これやばいと思って、それでやりだしたんですよ。
階段登るので息切れをされていながら、ジムで3時間ハードなトレーニングっていうのはどういう段階で？
最初はダメですよ。最初はもう泳ぐ時も25メートル泳いでみたいにやって、それでやってたんですけど、それから走る時もやっぱり一番最初に運動をやりだした時には6キロぐらいですよ。時速6キロぐらいで、とにかく30分ぐらいこうウォーキングというところから始めて、今は11キロぐらいですかね。30分出すと 5.5 キロとか、クールダウンも入れて5キロちょっとぐらい走れるようになったという感じですかね。
やっぱり続けて習慣化しないとダメだという感じですかね。そうですね。少しずつ習慣化されていくっていう。
習慣化して、あとこの本にも書いたんですけれども、前回も話も、医者っていうのは統計学的にものを考えちゃうよと。統計学的にというのは、10人のうち8人に有用であれば、それはもう取り入れるべきだし、非常にいい方法だっていう考えをする人種ですので、私も同じようにですね、やっぱり運動してて損をしている人たちもいるかもしれないんですけど、やっぱり運動しているグループというのは心筋梗塞とか脳卒中の罹患率が非常に低いんですね。だからそういうような意味からして私も運動しようかな。ただ、毎回やって息切れて しまうとしょうがないですから、やっぱり鳴らしたいなとはやっぱり思いましたかね。それで今はやってますけど。
鳴らすという意味でこの本の中にとても興味深かったのが、買い物で体を鳴らしましょうという部分なんですけれども、無理にそのジムに通わなくても
いいと思いますよ。はい、
ご近所のスーパーで、
はい、いいと思います。車なんか乗らずにですね、
車に乗らずに買い物袋をたくさん、
そうですね、
いいと思います。両手に抱えて、
はい、中には私みたいにちょっと自分をいじめちゃうのが好きだみたいな感じの人がそういうのをやったりもするんですけど、普通の人がだったらやっぱりその日常の中に運動を取り入れるっていうのは非常にいいかなと思いますよ。だからやっぱり買い物は自転車で行かない、まあ本にも書いたんですけど車で行かないみたいにして、片道3キロぐらいまでだったら歩けて行きますしね。ちょっと時間はかかりますけど1時間ぐらい、
かなりの距離ですよね。
3キロはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ片道1キロぐらいだったら歩いた方がいいんじゃないでしょうかね。
まあそれが多分サラリーマンの方も駅階段をよく登りなさいとかって言われるので、
はい、
まあ日常的に歩くっていうのがいい。
そうです、いいと思いますね。ジムに通ったり高いお金を出したりとかせずにとは思いますね。
まあ体を鍛える一方で食べるものも、大切かと思うんですが、
食べるもの大切だと思います、
老化予防の特効薬っていうのはあるんでしょうか。
あるといえばあるし、ないといえばないというふうにお答えしてますね、じゃああるという視点で見るとどういうものかというと、腹八分目で減塩で糖質脂質タンパク質バランスが取れたものを規則正しく取っていくというようなのがやっぱりその長寿の食事ですよね。一回だけやって長寿の食事ではなくて、それを40年やってくださいっていう話ですよね。40年50年60年やってくださいというような話ですので、なかなかこう難しい話、単純なんですけれども、単純なことを淡々とやっていくのが一番効いたりしますよね。
ダイエットでよく、まあ、糖質制限ダイエット、今も流行って
絶対ダメだと思いますよ。糖質制限ダイエットすぐやめた方がいいと思いますけど、
あ、それは先生、その理由をもう少し分かりやすく教えていただいてもいいですか。はい、
まずですね、基本的に脳はブドウ糖しかエネルギー源として活用できないんですね。ちょっと詳しい話になると、 TCA サイクルというような解糖系を回してブドウ糖を加水分解してエネルギーにしてるんですけれども、ガソリンがなくて自動車回せって言っても回らないと同じなんですね。だから砂糖を取るということではなくて、炭水化物というのは多糖類ですから、炭水化物を取ってくださいっていうのはやっぱり一番です。じゃあ炭水化物を取らないとどうなるかというと、脂質から糖を作り出すような回路が回り出すんですね。ただその時にはケトン体というような余分なものもできたりしますし、非常に体が負担がかかりますから、やっぱり昔から言われているバランスの取れた食事をしてくださいということです。もう糖質抜きダイエットというのはバランスが著しく欠けてますので、すぐにやめた方がいいかなと思いますね。
やはりでも先生がおすすめするのは和食でいらっしゃいますか。
洋食でもいいし、乳製品でもいいですし、何でもいいですので、基本的には規則正しくバランスがよく腹八分目で。ということが一番だと思いますよ。やっぱり腹八分目というのが非常に重要なキーワードで、非常に限られた時間軸で見るとですね、これだけ食料が自由に入るのっていうのは人間の長い歴史の中でほんの一瞬なんですね。これで全てを判断してはダメだと思ってます。やっぱり人間がこうダーウィンの進化論ではなくてですね、ホモサピエンスとして発達した段階は常に飢えてる段階なんですよね。そうするとホルモンの方もですね、体のシステムそのものもカロリーを取れるときには余分に取るみたいな、そういうような体になっちゃってますから、そのような体で体の言うままにしておくとオーバーカロリーになっちゃいますから、やっぱり腹八分目にしておくとちょうどいいとは思いますよ。
なかなかその腹八分目っていうのが守れない方が多いと思うんですけれども。
そうですね。あとはもう一つはですね、みんなに言うんですけれども、やっぱりこう長いホモサピエンスのこう歴史の中で栄養価があるものほど、やっぱり美味しいと感じるように進化してきたんですね。なぜかというと、栄養価の低いものをたくさん食べるよりも、木の実のように栄養価の高い、いわゆる脂肪分のいっぱい詰まったものを好んで欲する人種がやっぱり生き残ってきたわけですから、そういう遺伝子を脈々と継いでますのでね、やっぱり油たっぷり、バターたっぷりみたいな、やっぱり美味しく感じるのはもう人間の DNA ですから、まあそれはそれで置いといて、そういうように進化してきてしまったと。ただ、長い時間軸で見ればこれだけ食料が溢れているっていうのは非常に特異な存在というか珍しい環境ですので、それはやっぱりまず自覚した方がいいかなと思いますね。
先生、お腹を空いた時に物を食べる、うん、というよりも、はい、お腹はある程度空かして後に物を食べるようにこのご本の中でご紹介されてますよね。
そうですね。そうですね。私が太ってらっしゃる方に聞いてびっくりしたのがですね、空腹じゃない時がお腹が空いてるって思ったんだけど、空腹ってあるんだって言われた時にすごいびっくりしたんですよね。
お腹がグーと鳴るのを感じたことがない。
感じたことがなくて、だから空腹ってこういう感覚なんだなっていうことをおっしゃってたんですよ。今までは物が食べれる時というのに食べてたと。で、満腹と物が食べれる時しかなかったみたいなことを言ってたんですけど、まあこの本の中にも書いたんですけど、やっぱりお腹がグーっと鳴ってから食べた方がいいし、3度の食事、朝起きたと歯磨きをしていくと、あんまり食事がないんですけど、やっぱりちょっとお腹空いたから何か食べたいなと思うような生活ですよね。お昼でも朝ごはんがっつりといっぱい食べる人もいますし、お昼いっぱい食べる人もいますけれども、次の食事の時にお腹がぐーっとなって、さあ食べたいなって思うような感じが一つの腹八分目かなと思います。
なるほど。世の中にはお腹がぐーっとならなくても、はい、空腹でなくても食べちゃう人がいるっていうことですね。
いますよね。いると思いますね。だからその太ってらっしゃる方の話を聞いて、その人はダイエットをしたんですけれども、ほとんどの現代人というのはもしかしたら空腹だから食べるという生物学的な欲求じゃなくて、そこに食べ物があってお腹が空いてるから食べちゃいたいみたいな、そういうような感じでいるのかなと思いますけどもね。
まあ、食べ物の中で生きているようなこの環境の中ではなかなか、ね、食欲を抑えるのも難しいんですけれども、
難しいですね、これだけ電気もあるし光光と光ってて明るいじゃないですか。食事もいっぱいあるし、暖かいところもいっぱいあるし、こういうような生活っていうのはやっぱりこうホモサピエンスとしての人としての生物にとっては非常に稀な環境なんだなっていうことはやっぱり認識すべきだし、その部分を捉えるっていうようなことがやっぱり私の健康法っていうか、そういうような概念はありますかね。
異質な中にいるっていうふうに、
そうです、非常に異質な中にいると思います。我々は生物としてはですね、ちょっと話がそれるんですけれども、アトピーというのもやっぱりこれだけ石鹸を使って異質な環境に皮膚を置いてる、だから発症するという皮膚科の先生もいますしね。同じこの本を書いたセブン&アイ出版で、私の友人の池田先生っていう皮膚科の先生もですね、はい、同じようなことも言ってますけどもね。
そうですね、洗いすぎると皮膚が良くない、
良くないですね。はい、
まあ、異質の環境の中にありますけど、そういう中で100歳まで生きるには自分らしさも忘れちゃいけないっていうことなんですね。そうですね。
前回もお話したんですけれども、100歳まで生きるというのはそれを目的にしちゃいかないと思ってますね、この本の中でずっと書いてきたんですけれども、やっぱりこう自分らしく生きると、人の人生を生きるのではなくて自分の人生を生きてくださいというのがちょっと書きたかったんですけれども、まあなかなか書けないところもあったので、今回足立さんとお話して伝えることができてよかったです。
いろいろお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話は株式会社セルバンク代表取締役で形成外科医の北条元春さんと、医学ジャーナリストの足立純子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。